毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組は人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。人事のプロでいらっしゃいます社外人事部長長谷川満さんに毎回一つテーマを設けていただいてお話を伺っています。それでは長谷川さん、早速今日のテーマを教えてください。
はい、今回のテーマはこれからの人事評価制度は評価しないことというテーマでお話しさせていただければと思います。
はい、前回までね、人材採用のお話が続きましたが、今回は人事評価制度のお話ということでね、それでは早速詳しく教えてください。
はい、まあ、今回のテーマは、非常にちょっとキャッチーな感じにしたんですけども、まあ、実際はまあ評価は人事評価制度は評価するんですけども、うん、まあ、これ極端に言ってる意味というのはですね、このこれからの人事評価制度は経営と、まあ、いわゆる働いている人たちの、この一体の人事評価制度、うん、これがすごく必要になってくるというふうに私は考えております。で、まあ、もう少し具体的に言いますとですね、はい、やっぱり会社ってこう業績が良ければ当然その分配する人件費としてですね、分配する額もそれなりには原資として作れるわけですよね。
はい、
逆に言うと業績が悪い会社がじゃあ分配キャリアがすごいこうある人に対してじゃあその分配をどんどんどんどんできるかっていうとできないわけですよね。
うんうんうん、
でそれを考えみたときにその旧来型のですね、こう高度経済成長期のおいて、まあまあ、業界的にもいろんな各社ですね、大体の会社が伸びているような状況だったら、当然その、人に触れる人材に対して報酬として触れる額がそれなりに、あるわけなので、原資があるわけなので、当然出せるわけですよ。年功序列で出していけるわけなんですけども、はい、今の時代っていうのは、やっぱりこう、当然業界的にとか会社が伸びているとかですね、そういう会社もある一方で業績が悪化しているとか厳しい会社だって結構あるわけですよね。
そうですね、うんうん、
でそれを考えた時には経営側と従業員側とがですね、一体となって、会社経営会社運営をしていくってことがとても大事になってきて、
はい、
で結果業績がどんどんどんどん良くなっていったらその分配する原資も増えてくるので、それをじゃあちゃんと社員に還元していきましょう、従業員に還元していきましょうというふうな人事評価制度にしていくってことがこれからは鍵を握るんじゃないかなというところですね。
まあ、全くあの今までとはこう考え方を変えていくっていう感じですかね。
そうですね。まあ、実際の給与、毎月の給与自体はこれはもう上げ下げってそんなにできないっちゃできないんですけども、まあ、緩やかにこう社歴とともにまあ上げていくっていうのはあるかと思うんですが、どちらかというと賞与の部分ですね、賞与の部分を厚くしていきながら、まあ、ここもですね、当然その業績がぐーっと伸びていったら、まあ、当然その入ってくるお金も増えるので、まあ、この報酬に充てられる原資が増えたってことはそれだけの報酬賞与にしていけばいいわけですし、まあ、逆にちょっとこう例えば今期厳しかったなって言った場合にはそもそもの賞与に充てられる原資が減っていってるわけなので、
はい、
じゃあその賞はちょっと今期はちょっと我慢してねと、その分来期、この目標でいってこの分のまあ売上が立っていけばですね、この原資が見えてくるわけなので、まあ、その部分でみんなに還元していくよというようなことでですね、そういったような人事評価制度にやっぱりこうしていくっていうのが、まあ、これからの時代には求められるんじゃないかなということですね。
なるほど。実際に今こういった人事評価制度を取り入れてる企業ってあるものなんですか？
まあ、少ないとは思いますが、
やっぱそうなんですね。
ちらほらぐらいかなと思いますね。
うん、まあ、でもこれからの時代、こういった、企業、会社が増えていくかもしれないですね。
そうですね。まあ、よくその、平均年収みたいなもので、いろいろ物事を語られるケースってあるじゃないですか。
はい。
でもやっぱり業績のいい会社ほど、例えば平均年収が1000万とかですね。
うんうんうんうん、
あとはまあ2000万超える、あれですね、キーエンスっていう会社とかはですね、
はい、
平均年収が2000万超えてるわけですね。
そうですね。うんうん、
で平均年収っていうと、まあ新入社員も含めての、うん、平均なので、まあ、高い人はもう3000万4000万ぐらい取ってるとは思うんですよね。
うんうんうんうん、
でやっぱりそういう会社って、まあ、冷静に見てみると業績がいいわけですよ。
うんうん、そうですね、うん、
だから分配の原資があるわけなので、はい、それだけの年収になるわけですよね。そういうような状態に人事評価制度も考え改めていかないといけないんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
出せるところは出せますからね。はい、
そうですね。はい、前回までね、人材採用も考え方を新しくしていかなきゃいけないんだよというお話でしたけれども、うん、人事評価制度についてもね、うん、リニューアルしていかないといけないんだよっていうお話、うん、今回伺いました、うん。これからの人事評価制度は評価しないことというテーマでお話を聞かせていただきました。うん、さあ、長谷川さんについて、もっと詳しくお話を聞きたいですとか、活動内容もちょっと知りたいんだけどという方いらっしゃると思います。そういった方はどのようにアクセスしていけばよろしいでしょうか。
はい、当社社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、そちらに、無料でご登録いただけますので登録いただければと思います。
はい、
でその上で、お問い合わせ、いただければと思います。そしてですね、あと定期的に、情報配信も LINE 公式アカウントから行っておりますので、そちらで例えば私がセミナーするというような情報なども、定期配信、させていただいてますので、そちらの方で、見ていただければと思います。であとですね、
はい、
あとは最初に関してはですね、無料で個別の相談を承っております。というのもですね、まあ、人事の問題とかっていうのは誰からも相談できるような問題じゃないと思うんですね、大体が。
ね、はい、
なのでまあ最初はですね、個別で、無料のご相談を受けたまっておりますので、ぜひそちらの方もご活用いただければと思います。
そうですね、皆さんぜひ一度長谷川さんの LINE 公式アカウントをチェックしていただいて、最初の無料個別相談ですね、上手にご活用いただければと思います。気になる方、詳しい内容はこの番組の概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ一度チェックしてください。ということで長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社外人事部長。